あなた方にとって最も大切なもの、あなた方が主によって約束されたその約束のものを私の手の中に捧げなさい。アブラハムがイサクを捧げた時に、イサクが捧げた時に真にアブラハムが岸田が歌となったように、最もあなたの大切なものを私の手の中に捧げなさい。その時あなたは神のものを見出すであろう。その時あなたはあなたの人生に対する神の誠の計画を知り始めるであろう。私は祭典以外なさない神です。私は祭典以外決してなさない神です。私があなたに与えた約束のものを、私があなたの最も大切なものをあなたから取る時、あなたは喜びなさい。なぜなら私は祭典しかなさない神だからです。信仰を持ってと喜びなさい。その時あなたは神の驚くばかりの真実と勝利と栄光を見ると称されます。それは今までのあなたの人生に開かなかったこと、現れなかったこと、その恵みをあなたは見ると主は仰せられます。
今回の光牧師ご夫妻の移動は、この長崎県下の祝福に及ぶばかりではなく、非常に良い波紋がこの全九州に広がると主は言われます。この後は人ごとと思ってはなりません。これで私一人一人の真の使命と召しは開かれてくると主は言われます。今それぞれが置かれた場所で真に主の前に仕えていきなさい。私はあなた方一人一人を確かに見ており、その豊かな報いを与える当主が得られます。
またこの日に長崎県賛美隊が一つとなって始まったこと、またこの日にこのゴスペラワーが九州全体で始まったこと、このことの中に深い摂理とメッセージがあると主張されます。あなた方はそこで語られている神の声を聞きなさい。確かに私はこのうち大きく働きを開き、今までとは全く違う団体の中に導いていきます。あなた方一人一人は確かに死を通りますが、それに勝る喜びと命を見ているであろう。確かな刈り取り、確かな収穫が始まると主は仰せられます。また九州の全域で流された多くの殉教者たちの地、そしてあなた方の天に帰った愛する者たちの天での祈り、私はこれらのものを今一つにし、地上で戦っているあなた方と天の軍勢と共に戦わせていこうとしようと思います。終わりの時におけるこの国に対する計画、リバイバルの働きが具体的に始まり始めてきたことを覚えなさい。忍耐の時、待ち望みの時ではなく、すでに信仰の足を持って踏み出す時が来ています。あなた方は孤独ではありません。あなた方は一人ではありません。あなた方は地上の軍隊だけではありません。天の軍勢があなた方と共に戦っている。このことをはっきり覚えなさい。天の軍勢があなた方と共にいる。私は聖なる復讐をこの地に成し、この時代にこの国から全世界に向かって成していこうと主は仰せられます。
このコンピューターの働きと賛美隊の働きを決して引いてはなりません。今この時が足を踏み出す時であり、前進する時であると主は言います。この主の備えがあり、主の計画があるので、この各教会コンピューターの働きと賛美の働きを今こそ力強く進めていきなさいと主は言います。
言い訳してはいけません。何もなくても信仰の足を進めなさい。双楽がなくてもアカペラで歌いなさい。音程が狂っても声を上げて歌い始めなさい。その小さな一歩を私は喜び、私が全ての助けを備え、私が全てを導いていこう。コンピューターの働きに関してもあなたは信仰の足を生み出しなさい。その時私が立て上げ、私が導こう。私の言葉に従ってくる者たちのうちに私の技が始まる、驚くような神の技が始まると主は仰せられます。 決して私たちを裏切ることのない真実な父なる神様、今も命をかけて私たちを愛してくださっているイエス様、そしてここにいて決して私たちを見捨てず離れない聖霊様、三位一体の誠の神様を心から礼拝いたします。あなたが九州で運ばれた若者たちの家族を東京に名をもって呼び出されて使わせてくださることをありがとうございます。またカンボジアの地にイエス様、再びイエス様、この地からこの働き人を送ることができる恵みを本当にありがとうございます。あなたが今晩賛美隊の働きを祝福しくださって、ゴスペラーの時を持たせてくださってありがとうございます。私たちを九州各地から集めてくださって、一つになって生きる誠の神様を礼拝できたことを心からありがとうございます。喜んで送り出すことができる恵みをありがとうございます。今から私たちは御言葉に行こうとしております。ご臨在の聖霊様、感謝します。4年を通して語られた聖霊様、ありがとうございます。そういった人一人を感謝します。一つ一つの教会をありがとうございます。あなたは先牧師とやる一つ一つの教会の数千数万数十万のあなたの民をありがとうございます。同時に神様、御言葉を行こうとしておりますが、短い時間ですが、本当に人のことを語って、御言葉をもって私たちを生かし、立て上げ、育み、信仰を通して与えられる勝利を共に具体的に豊かにということができるように、どうぞ導いてください。感謝します。ありがとうございます。主が語られることを信じます。感謝してそのお名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ありがとうございます。ではお座りください。感謝します。バイオレスの方がいいのかな、はい、私たちのための自主権会議3日の間に期待して行きたいと思います。長く話しませんので安心してください。創世記12章、創世記の12章、アブラハムが神様から語られて、この行くところですね。1節から見します。私の第3版16ページ、第2版15ページです。創世記12章1節から、主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの地の家を出て、私が示しちゃいけなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラムは仕事へ祈った通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがハランを出た時は75歳であった。うんぬんと続きますけれども、今日はこのところから一つのポイントの話をしたいと思います。これは、アブラムのところですけれども、アブラムは、まだアブラムだったんですけれども、75歳の時に神様から、あなたの生まれ故郷父の家を出て私は示しに行きなさいと語られました。光牧師は29歳ですから、まだ全然若いんですけれども、もう3児のパパですけれども、神様から導かれているわけですけれども、彼のことを考えるときに、間違いなく東京に行った方が働きも広がるし、世界ということを考えるときにやはりいいだろうというふうに思います。それと彼の持っている賜物と可能性が大きく開かれると思いますので、本当に神様が呼ばれたんだなと思ってとっても喜んでいます。ただですね、じゃあ長崎がですね、もうね、彼が長崎に来たときに携帯の待ち受け画面もコンピューターのトップページもですね、どういうことかだってね、真っ赤、地上の真っ赤にですね、ちょっと黄色っぽいのはですね、私にとって毎日が死の連続ですっていう、そういう言葉をつけられたんですね。私への後付けかなと思いました。ね、私にとって毎日が死の連続ですっていう携帯の待ち受けですし、パソコンも彼のパソコンは全部書いてあるわけですね。だ、毎日が死の連続だったんだろうというふうに思いますけれども、どこまで死んだか知りませんが、毎日が死の連続だと思うんですけども、そういう感じだったんですね。でもですね、今日は淡々とというかね、御言葉を語ってくださってね、あまりプライベートも言われませんでしたけども、7歳で決定した日に大聖なる礼拝で証しをしてもらったんですけど、途中から涙で話せなくなりましたよね。で私の方もですね、平均していますけれども、ちょっと取り乱しましたけれども、今は本当に喜んでおりますけれども、やはりいろいろ思うと感動することがあります。それは何かというと、7歳が嫌になったわけじゃない、いずれ東京に行くとは思ってましたけども、本人も私も思ってましたけども、嫌になったわけじゃない。長崎で祝福されてないわけじゃない。境内の戦いはあるでしょうが、しかし、あえて言うと、牧師にも恵まれ、それから教会にも恵まれ、九州の人たちの温かい愛に育まれ、 ね、親にも恵まれ、そして子供にも恵まれ、信仰の立て上げにも恵まれ、訓練もきちんとあり、時々厳しい指摘もあり、本当にこう良かったらですね。でも神様はそこで呼び出されたんです。で従う場合、一つのパターンがあって、一つ目はね、追い詰められて、それしかなくなって従うパターン。夜中だ、あるいは昔の漆間方と言いますけれども、逃げて逃げて逃げて、その思い込まれて、それしかなくなって従うというパターン。これが結構あります。これも素晴らしい神の憐れみと愛です。でも本当に私たちが神様に従い始めると、祝福が始まります。いいですか？クリスチャンは祝福されますから、祝福が始まります。霊的実際的な祝福がね。でアブラハムはどうだったかというと、まあ、この時アブラムですけど、すいません、まあ、アブラムと申しますけどね、この時アブラムは75歳でしたが、彼は財産があった。彼はこう家族、まあ、子供はまだいなかったけども、奥さんもいて、財産もあって、まあ、その地域では結構知ってたし、まあ、変な言い方で言われれば、目をつぶっていても歯医者さんも、この、なんて歯医者さんとか、どちらも歯医者って感じで、歯医者さんも、ね、なんていうか、主人も、だから学校も大体わかると。ね、で何かあったら誰かが助けてくれるっていう、おそらくアブラハムは別に生まれ故郷出てどっかに行かなくても、そこに立って十分将来は読めた。はっきり言えばそこにいた方が人財産持っていたから安定した老後は過ごせた。ちゃんと計算も立ったし、その計算は十分に何て言うかな、無理な計算じゃなくて普通に計算しても十分将来予測できる状況だったと思います。しかし神は働いたんです。あなたの生まれ故郷、あなたの地に入れて私が示す地に行けって、言葉だけで保証は何もありません。今持ってる財産よりもっと大きな保証があるかとか、そこに行ったら何かしてくれるという目に見える保証は何もないのです。あるのは神の約束だけです。神の言葉だけ。でも言葉はすごいんですよ。もし行けばあなたを祝福者を祝福し、あなたを呪う者を呪うって、すごいことですね。さっきなんか虫けらになっちゃったから誰かが光くんですね、これ虫けらだったらその人は呪われる、ね、で光くんに光さんと言ったら急に祝福される、そういうことです。分かりやすく言ったら そうでしょ。あなたを呪う者を呪い、祝福者を祝福する、だからすごいことなんで、あなたは祝福となる、だからあなたは祝福になるから、そのアブラハム自身が祝福になるんですね。祝福を受けるんじゃなくてアブラハム自身が祝福になるっていう、すごい約束なんですよ。しかし、すごい約束なんだけど、それは言葉であって約束であって、何の保証もないのです。わかります？目には何の保証もないのです。保険もかけてくれないのです。わかりますか？神の言葉で約束があるけれども、現実的に考えたら、今ちゃんとあって、将来も測れて、計算ができる。それを勘繰り捨てていくっていうのは、人間で考えたら、愚かだし危険です。リスクが大きすぎる。皆さんいいですか？こういうポイントは、神が語ったんですよ。神が語ったんですよ。で神が言葉を与えられたから、これは間違いなかったんです。そのアブラハムはその神の言葉に従ったんですね。で皆さんね、何もかもなくなっても従うしかないって、従うって段階は確かにあります。これからはね、リバイバルが始まって祝福が始まりますので、いろんな祝福が伴うでしょうけど、その中で神に語られたら、その祝福を置いて踏み出していくのです。ね、まあ、言いますけども、光牧師は長崎でですね、いじめられたわけではありません。笑う人と嘘つけっていう顔してるような感じですけど、ねね、私よりみんなに従われたかもしれませんね。なんかね、教会の人たちに、ね、みんなに従われてましたよね。ね、だけど、いうわけです。でもちろんね、時は素晴らしいでしょ、ね、約束の、神の約束の地でしょうね。一番最初に伝えた時に東京ドームの幻を見てますから ね。で、何かというとね、ここなんですよ。生まれ故郷、父の家はね、昔からのつながりがあってね、結構ね、楽だっていうか、ほっとするし、居心地がいいし、それなりにやっていけるのです。でそこから出るとですか、何にも知らないところ、人間的に言ったら不安とすれば纏うけど、でも神の言葉があったんです。皆さんね、ここなんですね。その神の言葉に従って出ていくのです。神の言葉に従って踏み出すのです。ですか？絶対アブラハムはここにいた方が楽でした。その方が計算が立ちました。でも、神様はそうは言ってなかった。
生まれ故郷地の家を出て示し地に行けって言ったんです。アブラハムがこの十二章でこの言葉にしたかったので、その後アブラハムはその妹と言ったりいろんな失敗をしていますが、彼は今の信仰の父です。あのパウロがアブラハムのことをロマ書で、ヘブル書もしパウロが書いたとしたらヘブル書で彼のことをパパのアブラハムのことから信仰を語っています。それはこの時彼が神を選んだからなんですよ。いやね、人生がそういう節目があるんです。で今回光牧師たちが行かれますよね。で信仰の時に大丈夫と思ったでしょう。時々サタンのペペとか言うでしょうね。でも大丈夫、何にも心配することはないですね。神の言葉によっていきますので、ただ信仰とともに苦しみを賜ったって書いて約束だから苦しみも賜りますので、ね、喜んでその苦しみを引き受けてください、ね、でもそれは祝福です。それとね、私長崎でしょ、ねまあ、前の人が前に言いないと思いますね、彼はです、私がいない時にほとんどいるなってくれて、ね、PA をやってくれるしね、京子さん総学者だしね、だから、まあ、秘書みたいなもん で彼は嫌がらない、ね、でこうどんな疲れていても、はい、大丈夫ですとかってね、はい、とか言ってですね、まあ、こう20代でこんなにね、ちょっとできる人はいないですよね。なんかね、大変な人は、はい、とかなんかピッピッとか引きつっていたりね、こうブスッとしたりですね。ねまあ、そういう人山ほどいるんですね。人のこと言えない。ね、私だって人のこと言えない。で彼はね、私が頼んだらね、はい、ってですね、休みの日でもやってきたりするから、やめなさいって、あとで奥さんと不喧嘩になるからって言うぐらいね、本当によくやってくれました。ね、だからね、まあ、私とか妻にしてみたらですね、教会にとってもプライベートにとってもいなくなるとですね、まあ、はっきり言うとですね、非常にこう厳しくて辛いわけですね、現実的にはね。総額は誰がするのかっていう問題が起こってきますしね。でもね、はっきり分かった神様だって。これでね、発表されたでしょう。ものすごく霊的に喜びが来たの。それからね、私たち夫婦はですね、夫婦喧嘩はほとんどなくなったんです。なんでわかりますか？祈らないではいられないのです。ね、光がいなくなったらですね、もう神により頼まないでやってられないのです。賛美だって、もう祈らなかったらどうなるんですか？そして祈り出したらね、新婚の時以来の祈りの答えを見始めています。新婚時代は毎日祈りの答えがありました。祈りが答えられなければ我々は生きていけませんでしたから、怖いぐらい神の手を毎日見ました。明確でした。1年間。これはもう一冊の本では足りないぐらい明確に私は体験しました。それが私の人生を支えたんですけど、私は同じものを今感じているんです。本当に神様一人が、ね、従っていくと、他のものまで祝福を受けるんですよ。私ね、一番最初の頃みたいに今は原点に戻れてるんですよね。で皆さんいいですか？神様に示されたらね、例えばね、ヒカル君が思ってる、僕がいなくなったら、ね、ヒカル牧師は大丈夫だろうか、ね、長崎教会はどうなるんだろうか、PA の人がいなくなったらパーになる、意味わかりますかね？PA とかでパーってますよ。ね、でこの学校元行った時なんかね、この話長くないんだけど、ね、私が賛美したんですね。なんかちょっとこううまく声がかれなかったね。はっ一瞬です。ものすごい綺麗だったわ、賛美は。はって見たら、ヒカル君がパパってきてね、ちょっと熊本行ってたんですけどね、ピーをちょっといじった瞬間ね、綺麗になったの。で、説教はね、最近熊本の教会でも時々寝るんですけど、長崎の教会で、ね、バチッと目が覚めてですね、で、イスタイル人が正直ですね、と言いました。今日は最近、今までになく説教がクリアでした。今までいかにクリアじゃなかったかってことですね。でも、あれは簡単なんですね。PA をやってくれたのでね、声がスーッて言って、私の PA の調節の仕方はよく知ってるんです。どの低音とか高音とか中音とかどれを調整すると入ってるか全部知ってるんですよ。ね、だからそれに合わせてくれてるってことは、それがいなくなるからパーンですね。どうなるんでしょうね。楽しみですね。ワクワクします。神様が何をなされるか。だからです。私はね、新婚の時以来の祈りが今蘇ってきてるんですよ。祈ればね、神がなされるんですよ。ね、いいですか？彼がね、キャラ牧師はどうなるんだろうってね、そんなことは心配したくていいの、ね。神の言葉に従って踏み出せば、他の人にも祝福を得るのです。日本人ってね、変なところでね、人のことを考える。例えば、ゆうこちゃんがね、私が言っちゃうと、ね、教会会計は大丈夫かしら。ね、ゆうこちゃんって皆さん、ね、あんまりね、顔が強そうに、お父さんが強そうな人ですけどね、すっごく優しいんだから、お父さんとそっくりで。これ以上言って泣きますから言いませんけど。 ね、本当はすごく優しいんだから、ね、どうなのかしらとかね、ね、あの下の、下の2人が私がいないと、お様あれがつくかしらとかね、いろいろ心配されるでしょうね。大丈夫、神様の言葉に従っていくなら、神様が残されたものにも最高の祝福を用意される。それを信じてください。それを信じて踏み出していくときに、行くものにも残るものにも神の祝福が現れる。私九州でやったのはね、光くんは九州の丸さだったんで、今日はね九州から送り出そうと思ったの。私本当に祝福されると思ってるんです。あのだって今日私は小作者言いましたけども、 PA が上手いといかに音が綺麗になるかね。もしかして申し訳ないけど、いつもより点でよかったでしょそうなんですよね。でもだからね、必ずこれから祝福が来ます。ですから、皆さんの語れることがあるかもしれない。このままの方が自分も楽だし、みんなだっていい。でも神様は確かに乗ってもやってもいけという、言っちゃったら、ね、神様は言葉くださってるから、ね、信仰に立ってる時は大丈夫と思うけど、ぐっと周りを見たら大丈夫かしら、それに行ってしまったら残った人たちどうなるかしらって考えることないですか。ですから、でもそこでね、神が語られたならば踏み出すのです。その時にね、その人も残れるものも祝福を得る。この面過ごしててください、ね、でこれからそういう何て言うかね、祝福って言うんでしょうかね、そういうこう追い詰めないで従ってなくて、もう祝福されてるんだけども、それを置いて減らしなさいっていうね、導きが始まると思いますので、その時にどうぞ安住しないように。安住したらアブラハムが呪われたかったとそうは思いません。でも信仰の地にはなってなかったし、イサクは与えられなかったでしょう。神のものは受け入れないんです。染み出していく時に神のものを受け入れるのです。でこのね、原則を皆さんね、覚えておいてほしいというふうに思います。これで今日はね、ここまでにしておきたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたに来られる神様で、今日も豊かに導いてくださったことをありがとうございます。どちらの神様、私たちは神様に従っていると、いろんな祝福が私の人生に溢れてきますけれども、その時にどうしてもそのことに目が行ってしまって、神様が働いたら出れなくなることがありますが、どうぞその祝福を置いて、神様をおっしゃる時には信仰を持って踏み出したことができるように、力強い見てを持って導いてくださることをお願いいたします。全体のミニストリーをしたいと思います。体が痛んでいたり、心が痛んでいたり、問題がある方はそれを主の前に素直に大胆に願いを求めたいと思いますが、その前に短く悔やみしましょう。罪があると祈りが手に届きませんし、ごくごく一部ですけど罪が原因で病気になることがありますし、聖書は全ての人は罪人だと言っていますので、皆さんですね、短く悔やみの時をしたいと思います。主がやりました、何をしてほしいのですかって、今素直に具体的にこの地の神様に、主にですね、祈っていただきたいと思います。あなたの願いと求めを主にさせていきましょう。また、ですね、体が痛んだ方はそこに手を置いてください。天のお父様、今キリストイエスの名によって地の神の恵みの台に出てまいりました。一人一人があなたに祈っているこの祈りに応え、癒しと奇跡、解放と主を表してください。イエスキリストの名によって、イエスされよ、イエスの手めずる、なれ、イエスキャンテメントリー、ヨッサレイヨン、関節の痛みと腰の痛み、イエス様によってめずる、今消えてるんだから、感動や腎臓の調子が悪い方はそこに触れてください。イエス様によってめずる、ヨッサレイヨン、気管支問題がある方、あるいはここにいなくても家族で気管支、肺、喉ですね、この呼吸器系に問題を持っては呼吸器系に働いている病を、イエス様によってめずる、ヨッサレイヨン、呼吸器に働いているもの、悪しき霊の力、病の私は悪霊の力で進んでいる、気管支から肺から心臓から喉から悪しきから取れよ、で、いけ、で、進んでいる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、ひだが痛んでいる方に死をそこに触れてください、完全に癒してください。ありがとうございます。今日、はっきり語られた方がいます。そのアブラハムに語られた通りに語られた方がいます。あなたの生まれ故郷、父の家を出て、私が示す地に行きなさい。この言葉をそのまま語られた方が何人かいらっしゃいます。一人じゃありません。何人かいらっしゃいます。あなたです。私はあなたに語りました。あなたはその言葉を素直な心で受け取りなさい。あなたはそれを本当に素直な心で受け取って、その言葉に従っていくとき、 私はあなたに豊かな助けと恵みを注ごうと主はおっしゃいます。すごく立法的になってしまっていてですね、こうしなきゃいけないというのはいつも心に来ている方です。これは霊的な束縛があります。あなたは賛美をすると同時に御言葉をこう徹底して御言葉に触れなさい。イエス様はこの立法の枷、立法の枷、人の言葉を通してこう縛られて立法の枷をイエス・キリストによって、その人の試着感情体の力出ていけ、立法の枷の完全に断ち切る、御霊の自由を与えてください。御霊の自由を与えてください。そして喜びを添えてください。お願いいたします。感謝します。ありがとうございます。家族関係が今まではあんまり良くなかったんだけれども、最近確かに回復してきている方ですね。さらに主はもう一歩踏み出させます。恐れないで、あなたはこの家族関係して祈るだけではなくて、信仰を持ってすでに促されていることに従いなさい。私はさらに深く癒しと回復を与えます。そしてそれは単に回復だけではなくて救いに至ると主は仰されます。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前にあってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。感謝します。時間が押してますので、今日は教会の紹介はちょっと、もう控えたいと言いましょうかね。パッと言いましょうかね。